江東区議会議員の鈴木彩子です。ほぼ週刊彩子カフェラジオ第206回目の放送です。この番組では江東区のまちづくりの話題、区議会議員の日常などをお届けしていきます。4月になりました。桜もあっという間に満開になって、江東区にも新しい職員の方が入られました。そして幹部職員の皆さんの人事異動もありました。新しいスタートの季節だなというふうに感じております。また春は出会いと別れの季節でもあります。2月から活動してきたインターン生は3月31日をもって活動が終了しました。春の駅頭の活動ですとか、議会傍聴、そして地元豊洲の街歩きや有明の防災施設の見学など、さまざまな活動を一緒に行ってきました。行政の現場や街づくりを実際に見ていただく中で、私自身も多くの気づきを得る機会となりまして、お互いに実りのある期間になったと思います。そしてですね、その活動最終日である3月31日に、リニューアル初日であった江戸東京博物館へ行ってまいりました。SNS にも投稿しましたところ、詳しく知りたいという声をたくさんいただきましたので、今日はその内容をご紹介していきたいと思います。よろしくお願いいたします。それではまずですね、江戸東京博物館とはどんな施設かということで、ご紹介をしていきたいと思います。江戸東京博物館ですけれども、徳川家康の江戸入府から約400年の歴史を、実物の資料ですとか復元模型を通じて紹介する博物館で、江戸からですね、東京、現代までの展示が、たくさんなされております。江戸のゾーンでは、徳川家ゆかりの品々ですとか、江戸城の姿、将軍の生活などもテーマとして取り上げられておりまして、家康から慶喜までの歴代将軍ですとか、徳川一門の歴史を体験的に学ぶことができました。館内にすぐ入ってすぐのエリアで、徳川家とか江戸幕府に関する展示が並んでましたので、学生時代に歴史を勉強した時の授業を思い出すような内容でしたし、インターン生も展示に見入っている様子が印象的でした。江戸ゾーンに住む前の段階で、歴史の大きな流れをしっかり抑えることができる構成になっているなと感じました。そしてですね、今回リニューアルをして4年ぶりに開館をしたところなんですけれども、体験型の展示というのが、非常にですね、素晴らしかったです。エレベーターで最初6階に上がるんですけれども、まずですね、天井に広がる映像が目に入ります。江戸と現在の空をイメージした映像がですね、朝昼夕方夜というふうに移り変わりまして、星空、星座などもですね、見れるような形で、非常に綺麗なプラネタリウムみたいな感じのところもありました。で、映像がですね、日本橋であるとか、芝居小屋の中村座、そしてですね、銀座の服部時計店の大型模型を包み込むように展開をされていて、展示室全体が一つのダイナミックな空間として体験できるような構成になっております。本当にですね、大型模型、特にですね、服部時計店のものは非常に大きくて素晴らしかったです。そしてですね、日本橋の模型というかを渡った先には、のれんをモチーフに演出した演出がありまして、それを実際に 手で分けて展示ゾーンに進むという仕掛けになっているんですけれども、本当にその先に何があるのかというふうなワクワク感を自然に引き出すような、よく考えられた動線だなというふうに感じました。そしてですね、江戸ゾーンですけれども、徳川幕府の展示もあったんですが、町人の暮らしですとか、町並みが立体的に再現されているのがですね、非常に興味深かったです。朝顔売りとか、寿司や天ぷらの屋台などが並んでいて、背景には歌川博重の作品をもとにした風景が広がっていました。で、通路を歩くだけで、その江戸の町の中に入り込んだような感覚になりますし、実際にですね、時間帯によって光の演出なんかも変わりますので、朝昼夜というふうに雰囲気も移り変わって、季節によってその朝香りの装いが変わっていくなど、細部まで非常に丁寧に作られておりました。で、長屋の一部は実際に中に入ることができまして、当時の暮らしを感じられるような展示になっておりました。で、このですね、長屋の展示とか、その町人の暮らしが分かるっていうのは、江東区のですね、清澄白河にあるですね、 深川江戸資料館なんかも同じような形になるんですけれども、やっぱりそのね、日本橋から実寸大のところに入っていって、その五街道の起点としての役割とか、江戸の文化の中心地としての意味というのも体感ですることができましたので、江戸ゾーン本当にね素晴らしかったなと思います。そしてですね、江戸から東京へということで、東京ゾーンの方に行くとですね、近現代の都市の発展が、ダイナミックに表現をされているゾーンになります。で、特に目を引くのが、高さ約26メートルに及ぶ、服部時計店の大型模型になっております。これはですね、その日本橋のところからも下の方に見えるところになるんですけれども、展示室の天井に届くような迫力があって、文明開化以降の東京の象徴的な存在ということでですね、印象的な建物になっております。で、1時間ごとに鐘の音が、響く演出なんかもあって、空海全体で時代を感じることができました。またですね、浅草の花屋敷の門の再現、これもですね非常に素敵なんですけれども、あとは日本最古の乗り合いバス、円太郎バスといった展示などもあって、都市の発展、人々の暮らし、江戸から東京への変化が、具体的に伝わってくるような展示でした。そしてですね、関東大震災からの復興の過程などについても実際の展示物と、映像とともに紹介をされておりまして、その東京という都市がですね持つその再生力の強さ、災害を乗り越えてきたということについても改めて感じさせることができました。そしてですね、現代も歴史として展示されるようになったというのが、今回のですね江戸東京博物館のリニューアルのポイントになっているんですけれども、1960年代以降の展示が非常に充実をしてきて、2010年代までですね、2020年、オリンピックのところまで新たに加わりました。90年代であれば、そのコギャル文化とか、その流行の音楽の展示であったりとか、東京オリンピック・パラリンピックとか、コロナ禍なども紹介をされておりますので、自分たちの記憶と重なる部分も多くてですね、その時の東京がどうだったのかということも非常にわかる形でした。来館者の方々ね、思わず足を止めるような演出であったと思います。歴史、過去というとですね、歴史というと本当に過去の出来事というふうに捉えがちですけれども、現在もまた歴史の一部であるということをね、実感できるような構成になっていました。そしてですね、誰もが楽しめる博物館というところもね、ポイントだというふうに思います。日本人、外国人、そして老若男女ということで、展示だけではなくて、鑑賞環境も今回のリニューアルで大きく進化をしていると思います。音声ガイドなどは、スマートフォンで利用できる QR コード方式になっていて、13言語にも対応しております。そして、フレルモ系とか、解説動画とか、ピクトグラムなども充実をしていて、本当にですね、言語や年齢に関わらず楽しめる工夫がなされています。実際にですね、スマホの方から音声ガイドを、聞きながら見ている、外国の方などもたくさんいらっしゃいました。国内外問わず本当に多くの方が訪れているというふうな理由がよくわかる、開かれた博物館になったなというふうに感じております。両国国技館なんかも非常に近いので、墨田区の観光名所ということで江戸東京博物館と、あと国技館など非常にですね良いコースなんじゃないかなというふうに思います。で、最後にですね、今回はそのインターン生と一緒に訪れたということもありまして、若い世代の視点での気づきや感想を共有できたことも、大変有意義でした。江戸東京博物館、過去を知ることで、現在を理解し未来を考えるというふうなきっかけを与えてくれる場所でして、東京、江戸というね、都市の魅力も世界にアピールできる素晴らしい施設だなというふうに思いました。そしてですね、今は常設展だけなんですけれども、再開館記念の特別展というのも今後予定をされているということですので、私もまたですね行ってみたいと思います。ほぼ週刊あやこカフェラジオ、今回の放送では3月31日にリニューアルしたばかりの江戸東京博物館の紹介をご紹介をいたしました。また次回お会いしましょう。江東区議会議員鈴木あやこでした。